本日はベビカムデイズライブにお越しいただき誠にありがとうございます。司会はベビカムの山田です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は妊婦さんやママたちに1日1回休憩を取る大切さをお伝えするための番組です。休憩タイムということで、今日もね、日々家事育児お疲れ様ですの意味を込めて、皆さんでグッディーの掛け声で乾杯したいと思っております。ぜひぜひカメラをオンにできる方いらっしゃいましたら、オンにしていただいて一緒にグッディーを言っていただきたいなと思います。いいかな。はい、では行きます。グッディ
ー、グッディ
ー、 ありがとうございます。長熊さん、ハイラさん、ありがとうございます。お
ーかわいい、
かわいいですねあ、コメント欄へのグッディーもありがとうございます。皆さん、あ、ね、いろいろコメントも入っております。あ、アイちゃんさん、ありがとうございます。アクセサリーいいですね。すっかりつけなくなったのね。そう、子供ちっちゃいとちょっとアクセサリーつけないかも。この冬は少しでもおしゃれしたいなと思いました。素晴らしい。あと、あ、いい香りのものとかも欲しいです。あ、いいですね、いいですね。素敵素敵。もうちょっと自分にご褒美を皆さんあげましょう。はい。というわけでちょっと余談でした。本日のね、ゲストを改めてご紹介したいと思います。はい、一般社団法人ポケットの吉本真美さんをお迎えしております。育児のお悩み相談会ということで、もうね、入れてくださってる方いらっしゃいますが、ぜひね、お悩みご相談ある方はチャットに入れてください。では吉本さん、自己紹介からお願いいたします。
はい、はじめましての方も、いつもありがとうございますの方も、どうもよろしくお願いします。私はですね、東京都文京区にあります発達支援ルームポケットというところで働いてます、吉本と申します。ですね、私がやってることは、小さいお子さん、もう0歳とか、そういうちっちゃい赤ちゃんから、大きい子ですね、小学生中学生とかのご相談とかに乗させていただいていて、うん、実際こう子どもの苦手なこととかの、まあ、一緒に練習をしたりとか相談に乗ったりとか、お子さん自身にも関わっています。あとは、お子さんたちがいつも所属しているような保育園とか幼稚園とか学校とかにも訪問させていただいていて、実際皆さんがどんなふうにこう先生たちがね、関わってるかとか、どんなふうに過ごしてるかとか、どんなふうに過ごすといいかなっていうアドバイスを先生にしているものです。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、もう初めましてじゃない方もたくさんいらっしゃ
る。そうです ね。走ってるぞみたいなね。
はい。いつもベビカムがお世話になっている吉本さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、ちょっとね、もう早速いろいろ来ておりますので、よろしいでしょうかね。
はい。お願いします。はい、
ですね、イリさんから。あ、お休み残念ですが、リニューアル楽しみにしています。ということで、はい。ちょっとね、しばらくご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。はい。そして、吉本さん、いつもありがとうございます。はい。2歳4ヶ月の娘は変わらずグラノーラとビスケットのアスパラで生きていますが元気です
すごい、元気が一番です。
元気が一番です。本当に素晴らしい。はい、トイトレのご相談をさせてください、うんうん、トイレに座ってみるまでは2歳頃から怖がらなくなり、うん、1日 1,2 回程度娘が嫌がらない時にしていますが、未だ排泄成功したことがありません。逆に入浴中の湯船の中で排泄することが増えてしまっています。お風呂の洗い場ならいいと入浴前に声かけするようにしてみましたが、トイトレの先が見えず、また声かけしてもトイレに毎回またがれるわけでもない現状で悩んでいます、はいはい、何か今後試せることはありますでしょうか。
そうですね、お風呂は多分ちょっとパターンになりやすくて、濡れたら出すとか、温まってこう緩んだら出るみたいなのがちょっとパターンになりやすいんです。で、お湯の中とか水の中でするっていう風になると、こうプールとか先々入るようになると、そこでもするとかっていう風にちょっとなりやすいので、お湯の中でっていうのはちょっと注意してというか、ここならいいよみたいな風に、その何ですかね、体洗う方のところならいいよとか、ちょっとその場所はその水の中のとかお湯の中じゃない方がいいのかなとは思うので、まあ、そこは声かけして、こっちでしようね、こっちでしようねとかでいいと思うんですけど、トイトレって一応進めるポイントが2つあって、1つはその座る練習ですよね。単純にトイレ、便器に座るっていう練習、まずその知らない場所にまたがるとかが怖いので、まあ、その練習をさせるっていうのと、もう1個はしっかりその体がそのおしっこをためられる体になってるのかなとか、そのためたものをその、タイミングで出すわけですよね。トイレに座ったら出すみたいな、そういうふうにできる調整の力ついてるのかなっていうのが大事なんです。 で、まずは、その、ま、トイトレを始められる体になってるかのチェックっていうのもすごく大事なので、まずチェックはですね、夜寝てるときにおむつが濡れないっていうのがまず大事です。で、その濡れないのが、1ヶ月、ですね、濡れなくなって2週間ぐらい、そのままでいられる。要は、朝の状態までおむつは濡れてなくて、朝トイレとかに座らせたらとか、朝起きてしばらくしてからおむつに出せるとか、そういうふうになったときに、やっと初めて膀胱が夜の8時間、10時間とかを貯められるっていうふうになってるので、体がやっとおしっこのコントロールができる体になったってことなんですね。はい。なので、座らせる練習っていうのは、まあ、できる範囲、嫌がらない範囲で続けていただくんですけれど、出せるか出せないかはまた体のことっていうのが出てくるので、そっちのチェックっていうのをちょっとしていただければと思います。で、じゃあどうやったらその、おしっこが溜められる体になるのかっていうことなんですけれど、早い子は確かに早いんですけど、ゆっくりな子はちょっとゆっくりなんですね。で、ただなるべく早くなってほしいっていうのが親の思いだと思うので、そういった時はですね、全身いろいろ触ってあげる。とにかくマッサージをする。で、なんでそれをするかっていうと、膀胱は風船みたいな筋肉の塊なんですね。なので、筋肉をこう閉じたり開いたりとかっていうのができないといけないので、体の感覚っていうのがちゃんとつかめてないといけないんですよ。なので、おしっこ溜まってきた、キュッと閉じる、出ないようにするとか、出そうと思う、パッと緩むみたいのができないといけないので、そのために体の感覚を育ててあげるっていうふうにするんですね。なので、マッサージもいっぱい触って、ゴシゴシ触ったりとか、こういうところもね、ギュッギュッギュッギュ触ってあげる。もちろん痛くない範囲でゴシゴシしたりとか、手足みたいなところとか、神経がいっぱいあるんで、こういうところもゴシゴシゴシゴシマッサージしてあげるっていうのをいっぱいしてあげるといいかなと思います。だそういうのの積み重ねで体が育っていくので、おしっこが出る体にもなっていくかなと思います。
もうマッサージする場所はどこでもいいっていう感じ。
そうですね。手足みたいな神経多いところが一番いいですけれど、でもくすぐったいとか嫌な人とかもいるので、はい、そういった時は体、もう背中をゴシゴシって触るでもいいですし、なんかパクパクパクパクパクパクパクみたいな風にやってあげても子供好きだと思うので、そういうのでもいいです。くすぐり遊びでもいいですよ。
まあ、ぜひぜひ、イリさん、試していただい
はい。
て。ね、
短
ちょっ
時
と、
間で
働き
全
ぼ
然いい
ち
の
ね。
で、
ああ、そうなん
も
だ。
う一日何十時間もとかじゃなくて、本当に数秒単位を何回もやるとかの方がいいので、
なる
は
ほ
い。
どね。
そんな感じで狙ってください。隙間時間でとか、
4
暇
時
な
間
時に
にね。
とか そういう感じで、
ぜひ
はい、
ぜ
お
ひ。
願いします。
ありがとうございますね。のいのいさん
は
が
い。
自分の質問じゃなくても勉強になりますって、本当ですね。あ
お
り
優
がとうござい
しい
ます。
皆さん。
ね、さっき愛ちゃんさんもいつも本当に参考になってます。あと、目から鱗の話が聞けて嬉しいですというね。
いえいえいえ。
そして、りんさんですね。4歳、年中さんの娘がいます。ひらがなの読み書きがなかなかできません。そもそもあんまり興味がなさそうです。最近クラスでお友達とちょっとした手紙のやりとりが増えてきました。そっか、4歳、そんな感じだ。周りの子、保育園の先生の子供など、上手に書いていることに親としてはびっくりして焦ってしまいます。何かいい練習方法ありますでしょうか？自分の下の名前はだいぶ書けるようにはなりましたということです。
そうですね。学校とかで習う前にひらがなを覚えるっていうのは、実はちょっとリスクもあって、なん
そう
で
なの。
かというと、学校は書き順っていうのがあるんですよね。なんですけど、最初のうちって、文字を書けるのがいいっていう考え方があるので、好きな形で勝手に書くじゃないですか。で、そうすると、学校に行った時にできると思ってたのに、罰をつけられたりとか、書き順違います、罰ってやられちゃうと、ちょっと悲しい気持ちになるんですよね。な
確か
の
に。
で、あんまりやらないでくださいって、実は学校の先生は言っています。はい。で、実は学校が求めてるのは、自分のお名前が読める、書ける、数字が1から10まで読める、書けるだけを求めてるので、それ以上やるかはちょっと本人の興味次第の方がいいかなと思うので、例えばプリキュアとかそういうキャラクターが好きなら好きなそのキャラクターのお名前をちょっとだけ書けるとか読めるとか、食べ物、好きな食べ物とかそういう、こう自分の興味のあるものをこうの名前とか文字を探すとか、そういうので遊ぶといいのかなと思いますね。看板に知ってる文字探しみたいな感じ
楽し
で
そう。
とか、書くのも そんなにこう強制しない方が、後でその定着しちゃうと、ちょっと後で直すってなった時にちょっと大変とかがあって、はい、なので、実はやりすぎない方がいいっていうのが、文字についてはあります。
それちょっと知っておくといいですね、でもね。
は
確
い、
かに。
結構ね、知ってると思ってやって、小学校入って傷ついてる女の子って結
か
構
わ
い
いそう。
て。
本当ですね。
はいはい。なので、ちょっとね、自信ついたのにダメだったって結構ショックだと思うの
そうで
で、
すね。
焦んない方がいいかなと思いますね。あと、嫌いにしちゃうとちょっと勉強が嫌になっちゃうので、はい、本当に好きな範囲でやらせて、やりたいんだったらなぞり書きとか、塗り絵みたいのでも全然いいと思うんですけれど、その範囲がいいと思います。
ありがとうございます。
はい。
リンさん、参考にしてみてください。確かに、できないことができるようになることと、できてたと思ったらできてなかったっていうの
か
も
なり
差
ショ
があ
ック
り
で
ますす
よ。
ね。
は
本当
い。
ですね。ありがとうございます。八木さんから。1歳8ヶ月の息子です。スプーンの練習が進みません。器の中の食べ物をすくうということができないので、私がリハビリのようにすくって口に持っていくというのをひたすらやっていますが、大丈夫でしょうか？
ああ、そうですね。食具は順番があって、フォークからちゃんとやっていくんですね。で、まず要は、フォークでぐさっとこうね、例えばお肉とかを刺して、それをこう、お口まで運んでいけるっていう練習をして、で、まず刺したものをこうお口まで運ぶっていうのが、こう、物と口との距離をこう、測る練習に今、子供ってなってたりとか、まあ、口の中に入れ込んで、こう、歯で、唇でね、うんってこう、取るっていうんですかね。練習をしたりとか、そういうのをやってるんですね。で、スプーンはまた全然機能が違くて、まず水平を保たなきゃいけない、保った
難
状
しい
態
な。
で、こっちまで持ってかなきゃいけないので、非常に難しいっていうのがあるんです。なので、まあ、スプーンはご飯とかみたいな、こう、なんですかね、取りやすいものだけをやってもらって、ちょっとスープ類はまだちょっと練習は難しいのかなとは思うんですね。こぼしちゃうっていうのがあるので。なので、食具はまず成功体験を積む方が大事なので、まあ、ガシガシフォークみたいに刺せばとにかく食べれるみたいなものとか、で、スプーンもご飯だったらまだね、ベタベタしてるからくっつくじゃないですか。なので、食べやすいとかがあるので、あとは、まあ、スープはまあ、ママが食べさせるでもいいです。まずは、その食具使って、うまくいったの気持ちの方が、
本当
大
だ。
変食べれない嫌だの方が嫌なので、はい、成
本当
功
です
体
ね。
験、はい、積ませてあげてください。
素晴らしい。ありがとうございます。
はい。
めちゃくちゃ勉強になりますね、皆さんね。愛ちゃんさんですね。先ほどの背中さすってあげようっていうね。
はい、ガシガシ、ガシガシ触ってください。撫でちゃダメ、ガシガシです。
イリさん、ありがとうございます。だいぶ膀胱に溜められるようになってきているようなので、触れ合い遊びしながらトイレ継続してみますという、
はい、お
大
願
き
い
なコ
し
メントあ
ま
りが
す。
とうございます。八木さん、トイトレ、これから通る道なので参考になります。先ほどの年中さんですね、リンさん。焦らなくていいんですね。安心しました。本当ですね。お答えいただきありがとうございます。ゆちさん、フォークからがいいですね。知らずにスプーンを握らせていました。勉強になりましたね。
みんな大体スプーンから始めちゃうんですけど、フォークが楽です。ぐさっとさせるんで。
本当ですね。さっきの聞いたら本当に難しいですね、スプーンってね。
実はスプーンむずいですね。
八木さんもなるほど、ありがとうございます。フォークからまずはやってみますということで。皆さん参考になられたようでよかったです。ぜひぜひご参考にされてください。というわけでね、このあたりでベビカムからのお知らせに行きたいと思います。次回のベビカムデイズライブは11月13日月曜日です。先ほどもお伝えしてましたが、16日までで定期開催のライブはね、ちょっとお休みさせていただきます。13日は管理栄養士の太田ゆかりさんをお迎えして、今が美味しい旬食材のおすすめの食べ方。もう秋は食べ物が美味しいから、もうぜひ皆さんに見ていただきたい。親子で美味しく楽しく食を楽しむ工夫が満載なので、ぜひぜひご参加いただきたいと思います。ちょっともう残り定期開催が2回となっております。1月にちょっとリニューアルはするんですけれども、なのでぜひこの機会にちょっとお見逃しないように13日、16日両方集まっていただきたい。ちょっと16日の方のご連絡もさせていただきたいと思います。16日ちょっと定期開催のね、最後になっておりますので、ちょっとみんなで気合い入れて休みましょうということで、ベビカムスタッフおすすめのね、お菓子とかを用意して、ご紹介しながら、皆さんもぜひね、お菓子、おやつ、何でも構いません。手作りでも買ってきたものでもいいので、ちょっとみんなで見せ合いながら、できたら画面オンにしていただきたい。一緒にオンにしながらお菓子を食べましょうというね、素敵な会をやりますので。 ちょっと皆さんなんかアラームかなんかセットして、ぜひ16日ご参加いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そして今ですね、公式 LINE のお友達追加で素敵なプレゼントが当たりますっていうのをやっておりますので、まだ応募してないという方はね、LINE のメニューバーから行けるようになっておりますので、こちら応募してない方ぜひ応募してください。音声アーカイブをお聞きの方で LINE の友達追加してないという方はね、今から追加しても間に合いますので、NHK E テレのいないいないバーのワンワンがダンスをするぬいぐるみですとかね、ママに嬉しいスティックコーヒーのバラエティパックなどが当たりますので、ぜひぜひ、ルビカム LINE 公式、違いますね。ルビカム公式 LINE ですね。お友達追加をお願いいたします。はい。ではね、この辺で。あ、もう一個お知らせがありました。失礼いたしました。先ほど待機室でもちょっとお知らせしましたが、ベビカムアワードというね、アンケートをやらせていただいております。こちらも LINE のメニューバーからご回答いただけるようになっております。ちょっと難しいという方がいらっしゃるかもしれないので、私がこの今、ちゃんと映るかな？ベビカムも公式 LINE 開いていただが、難しい。ちょっと難しいかもしれない。この下の方に、メニューバーというのがありまして、こちらにアンケートに回答みたいなのボタンがあるので、ここピッて押すと、上にメッセージが出てきます。ここから回答いけますので、ぜひ、皆さんご回答よろしくお願いいたします。こちらですね、10分くらいで答えられるアンケートとなっております。ご回答いただいた方の中から、抽選で3名様に5000円分のクオカードペイが当たります。クリスマスプレゼントとしてお届けしますので、ちょっと先ほどもね、5000円当たったらみんな何使うみたいな話を待機室でさせていただきましたが、アクセサリーとかいろんな意見が出ておりました。ぜひぜひゲットするためにもアンケートをご回答いただきたいと思います。はい、ではね、ちょっと最後に吉本さんからメッセージをお願いいたします。
はい、そうですね、またね、しばらく皆さんにもお会いできないかなと思いながら、またお会いできるのを楽しみにというところなんですけれど、やっぱりまあそうは言っても日々ね、24時間育児をされてらっしゃるママたちは本当にお疲れだと思うんですね。で、子どもたちって本当お母さんお構いなしにもう大好きな存在だし、信用してるので何でも全部オープンだし、今まだいろんなことを練習中、感情だったりとかトイレご飯も全部練習中ですね、学校に行くための準備も全部練習中なので、その練習中のまだまだうまくいかないの全部お母さんとお父さんにぶつけています。なのでそれと向き合うのって非常に大変だと思うので、本当に日常の中でうまくいかないなとか、なんで私こんなできないんだろうとか、これでいいのかなって揺れちゃう時あると思うんですけれど、頑張りすぎないで本当によくって、時にはちょっとごめんできないっていう風に言っていただいたりとか、そういう風にしていただきながら、ちょっとだけ頑張ってみる日とか、ちょっとだけちょっと頑張ってみようかなとか、言われたことやってみようかな、調べたことやってみようかなとか、ちょっと頑張った日って多分あると思うんですね。例えば今私が話したことをちょっとやってみようかな、でそういう時ですね、盛大に自分を褒めてください。なんか日本人は自分のこと褒めるのすごい嫌いなので、なんか恥ずかしがり屋さんなんで褒めないんですけど、別にほら内緒で勝手に褒めてる分はいいじゃないですか、心の中で私すごい偉いみたいな風に盛大に褒めていただいて、でやっぱりママだって褒められたいじゃないですか、はい、だから自分をどんどん褒めていただいて、でこっそり、ね、パパにも内緒でこっそり飴を食べてもチョコを食べてもちょっと高いチョコにしてもいいんですよ、はい、そんな風にご褒美していただきながらとか、ちょっとサボる日とかも作っていただきながら、それも OK っていう風にしていただく。でちょっとうまくいかなかった時は子供に謝っちゃっててもいいんです。ちょっとごめん怒りすぎちゃった、ごめんね、でも大好きって伝えれば、結果オーライにすれば OK で、結果オーライにしたことも全部含めて、私ちゃんと偉い結果オーライにしたわって褒めるっていう風にしていただきながら、日々ちょっとでもニコニコして過ごせるように、はい、楽しながら楽しくいられるといいかなと思います。もう存在だけが全て素晴らしいので、本当にダメなお母さんって誰もいないと思います、はい、
いやもうその言葉が、はい、
全然褒めていただいて、こんなんじゃダメだわって言わないで、うん、頑張ってるって言いながら、はい、日々過ごしていただけたらなと思います。はい、いつもありがとうございます。今日もありがとうございました。
ありがとうございます。もう本当に毎回吉本さんの話救われる方いらっしゃるんじゃないかでもみゆきさん泣けちゃう、吉本さん最後のメッセージいつも心に染みますというコメントをいただいております。本当ですよね、皆さんね、八木さんもパチパチ
ありがとうございます、
見てくださっている。あ、そして長熊さんが16日楽しみにしています。あ、もう絶対お菓子用意して皆さん来てい
いな
で、リニューアル後のライブにも吉本さん出演してほしいですというね、オファーもしておりますので本当によろしくお願いします。で、リニューアル後ね、もっともっと楽しいものになるように、 いろいろ企画していきたいなというふうに思っております。そして、リニューアル前にも不定期でにはなりますが、ちょっと皆さんに忘れられないように、はい、ライブラジオになるか分かりませんが開催していきたいなと思っているので、そちらもね LINE からお知らせしますので、ぜひチェックしておいてください。はい、あ、八木さん16日リマインダーしておきます。ぜひぜひですよ。のいのいさんも忘れないようにカレンダーに丸をつけておきますわ。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。あ、八木さん、山田さんにしばらく会えないの寂しい。ありがとうございます。リニューアル楽しみ。ね、ゆちさん、写真が美味しそうね。本当ですね。はいはい。ありがとうございます。皆さん。というわけで、13日と16日ですね。次回と次の回で、ちょっと定期開催は終わってしまいますが、皆さんお待ちしておりますので、ぜひぜひお越しください。では、今日もリフレッシュしていただけましたでしょうか。子育てを話そう、楽しもう、分かち合おう、ベビカムデイズライブでした。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。かわいい。
かわいいよ。ありがとうございます。あ、なんかお兄ちゃんにお顔が似てきた。ヤギさんもありがとうございます。
かわいいね、みんなね。
フォーク刺して食べてね。おめつきさんもありがとうございました。バイバイ。では、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼します。